ですね、第1週目ですので子どもたちも一緒にいますので子どもたちも分かるようにできる限りお話をしたいと思っていますけれども、教会ってなんだ、教会って何でしょうか。皆さんに質問があります。これは教会です、これは何ですか、これは教会でしょうか、これは何ですかという質問をしたいと思います。スライドに出ます。まずこれは何でしょうか。出ますか。出ない。あ、出た。はい、これは何ですか。え、何、お城。お城ですか。これお城ですね。はい、じゃあ次行きましょう。これ何ですか。これ、これ何ですか。テンプルですか、ね、今日モスクですかね。はい、じゃあ次行きましょう。これ何ですか。これ、これ何でしょうか。ん、旅館ですかね。これ日本の旅館。じゃあこれ何ですか。これ、これ何ですか。シナゴーグですか。あ、そうですか。はい、あのですね、実はですね、この4つの中に、あの、教会は1個もないんですが、教会堂、教会の建物が3つありました。最初からいきましょう。これは教会です。ハワイにある熊本のお城でしょうか、どっかのお城を、モデルにした教会です。十字架ありますか。ああ、あるね、これね、これね、ここら辺に、ここら辺に十字架ありますね。あと、あの、よく見ると ここら辺にもついてはいるんですね。これ教会なんです。ハワイにある教会です。そして次、これも教会です。これも、これも十字架ありますね。あの、ここら辺に。ここら辺に十字架ありますね。てっぺんにもありますね。で、これはですね、東南アジアにある、テンプルのような形をした教会の建物です。これが教会で、あ、そうです。先ほどもちょっと言いましたけど、これはすべて、あの、教会なんですが、教会の建物ですね。教会の建物です。さあ、次行きましょう。これも教会の建物です。はい。これも教会の建物ですね。これは教会の建物らしいところ何もないんですが、あ、十字架ついてますね、やっぱり。
ここについてますね、これね。
これは日本のですね、どこだったか、ちょっと京都の方だったでしょうかね。あの、純和風の、近代和風建築という風によく言われますけれども、そのような建築様式で建てられた教会です。教会堂です。私もごちゃごちゃになっちゃいますね。教会の建物です。次行きましょう。これはですね、昔教会の建物でした。で、横浜にあるんですが、あの、気をつけてみると、ここにですね、ちょっとあの、メニューみたいなのがありますが、営業とか書いてありますが、これはですね、今はカフェになっています。元教会の建物でした。でも今はカフェになっています。で、私はですね、このスライドを、この写真を4枚、お見せして、何をお話したかったかというと、教会というのは、建物ではないということです。この建物が教会です。私たちはそういう言い方をします。私も何回か、これは教会ではありません、これは教会ですって言いましたけれども、教会という建物はあります。教会という建物はありません。教会堂とか教会の建物とかそういうものはありますけど、教会は建物ではないんです。教会って何でしょうか。教会は人の集まりです。私たちです。ここに集まっている私たちが、このように集まっている人の集まりが教会です。私たちは教会に行こうって言うときに、教会の建物を頭に浮かべます。そして、それも建物としてはどちらかというと、こういう教会っぽい、教会らしい建物を思い浮かべるかもしれません。でも、建物が教会を決めるのではありません。教会堂建築には、教会堂建築をした人の、教会を建てた人の考えが反映しています。ですから、それにはとても意味があると思います。でも、 何度も言いますけれど、建物が教会ではないんです。人の集まり、そこに集まっている人の集まりが教会です。私たちが教会です。私たちがのこのようにイエス様を信じて集まっている人たちの集まりが教会です。はい、次の質問をしたいと思います。教会は誰のものでしょうか。教会は誰のものでしょうか。神様のものですね。そうです、本当にそうだと思います。でもですね、時々私たちはこういうふうに言います。なんとか先生の教会、先ほど、今週のですね、私は、近隣の教会の牧師と書いてありますが、プリンストのクリス先生と二人でリトリートをします。でプリンストの教会というと、よく私たちは習慣的にクリス先生の教会と言います。他の教会の人がですね、私たちの教会のことを西郡先生の教会というかもしれません。そういうことがあるかもしれません。でも勘違いをしないでください。教会はもちろん牧師のものではありません。よくですね、牧師のものじゃありません、皆さんのものですっていうことがあるかもしれません。でもそれも違います。教会は信徒のものではありません。皆さんのものでもありません。教会はイエス様のものです。キリストのものです。今、読んでいただきました聖書の箇所に、書いてありました、ですね、16章の18節、ちょっとスライドにも出してくださいますか。修法の表の方にも出てきます。私はこの岩の上に私の教会を建てようと言いました。イエス様がおっしゃいました。私はこの岩の上に私の教会を建てよう、これが今週の暗唱聖句、ブレイブの皆さんの暗唱聖句です。今日はですね、私の教会を建てよう。じゃあ英語でも読みましょう。1、2、3。 On the rock I will build my church。 そうですね、聖書の箇所はマタイの16章18節。今日はごめんなさい、振り仮名をつけるのを忘れてしまったので、漢字の苦手だし、まあ、英語が読め、漢字の苦手な人はだいたい英語読めるのかな。英語も日本語も、日本語はひらがなだったらいいけど、英語も苦手で、漢字も苦手で方がいたら、お父さんやお母さんに教えてもらってください。私はこの岩の上に、私の教会を建てようとおっしゃいました。この教会は、イエス様の教会です。イエス様が、私たちを愛して、私たちを買い取ってくださいました。そうです。本当に、私たちも、自分のものは大切にします。自分の財産、自分のお家、自分の、ね、買ったもの、とても大切にします。本当はそうであってはならないんですけれども、学校の、ね、学校の何かよりも自分のものの方がなんか大切に感じるんです。本当は学校のものを大切にしなきゃいけません。学校の椅子や学校の机や学校の教科書や、みんな大切にしなきゃいけません。でも私たちはどうしても自分のものはとても大切にします。自分の机、自分の本、自分のおもちゃ、大切にします。私のだから。イエス様は、教会を私の教会と言いました。これは私のものだっておっしゃいました。教会は私のものだっておっしゃいました。それは、教会を大切にしてくださることです。私たちのことを大切にしてくださることです。 聖書を3箇所読みたいと思います。次の聖書箇所、はい、あ、これも漢字で、あの漢字なので読みにくい人もいるかもしれませんけど、英語の方で読んでくださっても結構です。私は日本語で読みますね。神が御子の血で贖い取られた神の教会、教会はイエス様がただ買ってくださっただけじゃなくて、ご自身の血を持って買ってくださったというんです。神がイエス様の血で買い取ってくださったというのです。私たちの中で一番大切なのは何でしょうか。命です。自分の命です。自分の命を投げ出してまで私たちのことを手に入れてくださいました。神様は、イエス様は私たちのことを愛して大切で、本当に教会を愛して教会のために命を投げ出してくださいました。続けて読みましょう。エペソです。夫たる者よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。男性に対する特別なメッセージです。夫よ、キリストが教会を愛して、そのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。夫はイエス様が教会を愛したように愛さなきゃいけない。命を撫で出して愛してくださったように愛さなきゃいけないとパウロは言いました。そしてこう続けました。キリストがそうなさったのは、水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく、清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためである。イエス様は命を与えて、私たちを、ちょうどね、花婿さんが花嫁さんを自分のお嫁さんにもらうような気持ちで、私たちを受け入れてくださっているというのであります。私たちのことが本当に好きで好きでたまらなくて、すべてを投げ出して私たちを受け入れて、私たちをシミもシワもその類のものがない、清くて傷のない教会へと育てようとしていらっしゃるのであります。愛しているがゆえに。そしてもう一つ、これはローマ人への手紙の、書いてないですね、ローマ人への手紙の、8章の、20ごめんなさい34節です。ローマ人への手紙の8章の34節です。このように書いてあります。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいな、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださる。今もイエス様は私たちのこと大好きで、あの十字架の上で命を与えてくださって、はい終わりじゃなくて、昔そんなことをしてくださったというだけじゃなくて、今も私たちのために祈っててください。この神様は、このイエス様は私たちのために今も取りなしてください。神様、死なる神様、あの西郡学を許してください。私はあの西郡学のために命を投げ出したんです。十字架にかかったんです。あの西郡学を許してください。今もイエス様は私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているというのであります。イエス様は私たちのことを愛して愛して愛して、そうです、本当にそれは皆さんもそうだと思います。私もそうです。教会を愛しています。皆さんも教会を愛していると思います。私もすごく愛しています。でも、イエス様が愛している愛には到底かないません。イエス様が私たちを愛してくださった、教会を愛してくださった、その愛の大きさには全然かないません。イエス様は私たちのために、あの十字架の上で命まで投げ出して、そして今も、私たちのために、この者のために、私は十字架にかかったんだよ、この教会のために、私は十字架にかかったんですよって、今も取りなしをしてくださっているというのであります。この教会は、キリストの教会です。イエス様が私たちの主人です。ならば、私たちは、このイエス様を主として、このイエス様を主人として崇めていくことが大切なのではないでしょうか。 イエス様がですね、弟子たちに聞きました。弟子たちに、私のことを人々は何て言っている？弟子たちは答えました。イエス様、あの人、みんなはあなたのことを素晴らしい先生だと呼んでいます。イエス様、みんなはあなたのことをこの預言者だって言っています。あのバプテスマのヨハネさんみたいな、あのエリアさんみたいな、エレミアさんみたいな、預言者だって言っています。弟子たちはみんな手を挙げて答えたでしょう。でもですね、イエス様はそれに続いてこう言いました。わかった。じゃあ、あなたは私のことを何て呼びますか？あなたは私のことを何て呼びますか？あなたは私のことを何て呼びますか？って聞きました。弟子たちはそれまで、はい、はいって言ったんですけど、弟子たちはシーンと静かになってしまいました。そうです。あなたはどう思いますか？これは厳しい質問です。皆さんもそうですね。イエス・キリストはどんな人だって言われてますか？それを答えるのは簡単です。でも、あなたはどう思いますか？あなたという個人はどう思いますか？そう言われたら、ちょっと待ってください。ちょっと考えさせてください。そう言いたいです。弟子たちもそうだったでしょう。でも、その中でペテロが答えました。あなたこそキリストです。あなたこそ生ける神の子キリストです。そのように答えました。イエス様は、そして喜んで、この言葉を言われたんです。私はこの岩の上に私の教会を建てるって言いました。この岩ってのは、ペテロの言った言葉です。あなたこそ生ける神の子キリストです。その信仰告白です。イエス様を信じるという信仰の上に私は私の教会を建てると言いました。ペテロを、本当にペテロの信仰を喜ばれました。でもですね、そこからが問題でした。その後、イエス様は、今までよりももっと本音で弟子たちと話をするようになりました。あなたこそキリストです、救い主です。そう言った弟子たちに対して、それからもうちょっと本音をイエス様は言うようになりました。今まで隠していたことを言うようになりました。それはどういうことだったかというと、私はこれから苦しめられる、殺される、そして三日目によみがえる、そういうことでした。私は苦しめられる、殺される、皆さん、救い主ってどんなことをしてくれると思いますか？大人の人も子供の人も考えてください。救い主ってどんなことをしてくれると思いますか？救い主だったら、もしも私たちがお金がなくて苦しんでいたら、貧しさの中で苦しんでたら、その貧しさを何とかしてくれる、そのように期待します。私たちが病で苦しんでいたら、病が癒してくれる、病気を癒してくれる、それが救い主であると期待します。商売をやっていたら、商売が、この救い主に祈ったら商売がうまくいく、そのように期待します。家族のことで悩んでいたら、この家族の問題解決するというふうに期待します。それが決して 100% 間違いではないと思います。私も祈ります。神様、助けてください。仕事を失っている人がいたら仕事が与えるように祈ります。お金で苦しんでいる方がいたらお金が与えるように祈ります。家族が病気だったら家族のために祈ります。友達が病気だったら友達のために祈ります。本当に必死に祈ります。ご飯を抜いてでも祈ります。でも、それは私たちの救い主に対する投影です。私たちの願いの投影です。ペテロもそういう願いを持っていました。ペテロにとって救い主というのは、自分たちをローマ帝国という大きな国に支配されている自分たちを解放して自由にしてくれる救い主でした。今もエジプトで 長い間自分が大統領だって言って他の人に譲らない、自分以外の政治勢力を抑えていた大統領がいましたけど、それに対して僕たちは自由が欲しい、自由が欲しい、人々が叫んでいます。そのようにイスラエルの人たちも自由が欲しい、自由が欲しい、そう思っていました。ローマ帝国の中から自由が欲しいって思っていました。だから自由を与えてくれる救い主をペテロは待っていたんです。だからイエス様、私は苦しめられて死ぬんだよ、十字架にかかるんだよって話をした時に、ペテロはそのことが受け入れられませんでした。ですからイエス様、それはおかしい、そう言いました。ちょっとね、ペテロの方がイエス様に年上だったみたいです。だからペテロも本当にイエス様それおかしいって注意してあげなきゃいけないと思ったんだと思います。イエス様おかしい、それイエス様、あなた十字架にかかるなんておかしい、あなたは私たちのホープです、あなたは私たちの希望です、あなたは私たちのリーダーです、あなたが十字架にかかって死ぬなんてやめてください、そんなこと言わないでください、もっと自信を持って歩んでください。ペテロは多分そのようなことを言ったんじゃないかなと思います。でもそれに対してイエス様は言いました。違うよって、引き裂かれサタン、それは悪魔の声だって言いました。あなたは人のことばっかり考えて神様のことを何も考えてないって言いました。イエス様にとって、イエス様が救い主だってのは、イエス様にとってイエス様が救い主だってことは、先ほどもお祈りの中でも出てきました、賛美の中でも出てきました、それは十字架です。イエス様が救い主だというのは、あの十字架の上で私たちのために罪をあがなってくださった、罪の代価を払ってくださった、本当ならば私たちが受けるべき罰を代わりに受けてくださった、それによって私たちは許されるんだ、罪が許されて神様に受け入れられて神様と共に歩むことができるものとされるんだって、それが救いなんだって。お金があったら私たちはそれで解決なんですか？健康が与えられたらそれで解決なんですか？仕事がうまくいったらそれで解決なんですか？そうじゃない。本当にいろいろ戦いはある、苦しみはある、悩みはある、でもその中で私たちが自分の魂の源である神様との関係の中に生きていくことができる、神様と共に歩んでいくことができる、それこそが救いです。それこそが救いです。私たちのこの一番、人間の一番奥底にあるのは何ですか？魂ですよ。皆さん、ある人がお前を見せろって言いました。お前を見せろって言いました。俺はここにいるよって言いました。何言ってんだ、それはお前の鼻だ。いや、俺はここにいるじゃなく、それはお前の胸だ。これだよ、それはお前の顔だ。お前はどこにいる？私はこの体の内側に何か体を超えたものを持ってるんですよ。私たちは魂という部分を持ってるんです。ソウル、英語の方がピンとくるかもしれません。ソウルを持ってるんです。私たちはその魂の部分が神様とつながっていく、神様と共に歩んでことができる、たとえ私たちの肉体が弱くなっていったとしても、その魂の部分が神様とつながっていくことができる、たとえ私たちが経済的に本当に切羽詰まったような状況の中にあったとしても、神様とつながっていくことができる、周りの人々があなたの悪口を言ったことがあったとしても、神様が私たちの魂とつながってくださる、それが救いですよ。皆さん、ペテロは自分のイメージで神様を、この救いを決めようとしました。そうじゃないとおかしいって、神様の救いはこうじゃないとおかしいっていうふうに決めようとされました。でもイエス様を教会の主として、教会の頭として、教会の中心として 信じていく私たちにとってイエス様は私たちの魂のために、私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださった救い主であります。そしてこの方はよみがえって私たちと私たちの内側に命を与えてくださいました。そうです、私たちは死んで終わりではない、本当にこの死を打ち破って、死を打ち破ってくださったイエス様が私たちのこの人間にとって最大の敵であり最高の敵であり、もう本当にもうどうにもならない戦いである、もうすべて人間であればすべての人が通らなければならないこの死の問題について勝利を得られて、死を骨抜きにされた、死の向こう側までも共に行ってくださる方であります。本当にライハイマー先生のことを思わされます。また松本姉妹のことを思わされます。私たちの大切な仲間たちがこの地上の歩みを終えて天に帰って行かれました。この1月の後半にはそんなことが続きました。本当にどうしてなんだろうと思いがします。もっともっとこの地上で使命があったんじゃないかって思いがします。特に成山先生の奥様が痛みの中にいるとお伺いしてですね、本当にどうしてって思いが溢れてきます。でも本当にイエス様によって、イエス様によってこの死は骨抜きにされました。私たちのために罪を背負ってくださって、この方は十字架の上で死んでくださって、私たちがもう恐れなくていいんだよ、大丈夫だから言ってくださっているのであります。この方を主として崇めて、私たちはこれからも歩んでいきたいと思う。自分のイメージで、自分のこの願望でこの神様を決めていくのではない、そうではなくて、神様が神様で、そこに私たちが従っていく、そのようなお互いでありたいと思います。教会はそのような存在です。教会はイエス様を主とする集まりです。イエス様の導きに従っていこうではありませんか。もう一回聖書の言葉をみんなでお読みいたしましょう。今日の暗唱セーフです。ブレイブの皆さんはぜひ覚えてください。簡単な短い暗唱セーフですので、よく覚えてください。じゃあ日本語でまず読みましょう。1、2、3。私はこの岩の上に私の教会を建てよう。英語でも歌いましょう。3、はい。On this rock I will build my church. Matthew 16:18。 お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちの主であってくださることをありがとうございます。神様、本当に私たちが歩んでいる中で、私たちの出会っていく戦いの中で、救ってください、救ってください、助けてください、そういううめきが起こってきます。経済的な戦いになるときには神様、必要を与えてくださいと祈ります。健康が、体が弱くなってしまったときは神様、癒してくださいと祈ります。また仕事がうまくいかなかったときは、神様、仕事をうまく回してくださいと祈ります。お客さん取れますようにと祈ります。でも、主よ、あなたの救いは、それらをはるかに超えて、神様、私たちのもっともっと根本的な、私たちの魂の問題に解決を与えてくださる救い主であることを、今日はもう一度思わされます。神様、どうか、本当にお互いが、この、魂の救いをいただいて、イエス様の十字架による魂の救いをいただいて、立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。神様、そのようなイエス様の救いをいただいた お互いがあなたを主として崇めて歩んでいく教会を作らせてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。